皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の内容なんですけど、
はい、
まあ、僕がよくメルマガで書くマーケティングというか仕組みの中の一つの、まあ、顧客心理とか人間心理とか、
はい、
っていうと硬いですよね、話が。まあ、そういうところのジャンルに入ってくるんですけど、
はい、
いろんな相談を受けている中でよく聞かれるというか、よく質問されるのが、
はい、
そんなら相談だな。例えばうちのメニュー、トリートメントでもパーマでも矯正でもカラーでも何でもいいんですけど、
うんうん、
選んでるか、本人が選んでるから、いや、うちのこれってすごい本当はいいのにな、とかね。
ああ。
他の店より絶対とか、他の店で扱ってないとか、こんな技術出せないよとか。
へえ、うんうん。
そういうふうに自信を持ってる、極めてるとは言わないかもしれないけど、ある程度自信持ってるのに、
うんうん、
なかなか売れないんですよ、とか、お客さんが選んでくるんです、結構多いんですよ。
はい。
で、それもよくわかります。僕も全然こんなマーケとか、仕組みとか、心理学的なことをちょっとかじるまでは、全く同じような悩みを持ってたっていうか、なんでだろう、みたいな。丁寧にカットしてんのか、もってよく思ってました、昔は。
うんうん。こんなにいいのにって。
そうそうそう。
うん。
で、きっといろんな対応力ってあるじゃないですか。例えば接客とか笑顔とか、そのマナー的なことだって、うんうん、いや、うちちゃんとやってるよって。
ああ。
寸賢してうちはやってるから、あんまり仕事好きじゃないからって人いないと思うんですよ、経営者だから。
はい。
で、ここからは、本からも、本にも書いてあったんですけど、その心理学の。
はい。
なぜそんなにいいものなのに、お客さんが買ってくれないか選んでくれないか、あるいは店に来店してくれないかっていうのは、簡単に言うとその良さが伝わってないってことだけの話なんですよ、要は。
ああ、いいものはいいって事実なんだけど、
そうです。
それを、美容室側はもちろん知ってるけれども、お客さんは、うん、知らないと。伝わってない。
うん。よくちゃんと伝わってないってことですよね。その良さが分からせてないって言い方が正しいのかな。どういう言い方が正しいのかな。
うんうん。
よくこれはベタな言い方ですけど、いいメニューを出せば売れるとか、いい技術を提供すれば選ばれるとか。この考え方って非常にあれなんですよ。心理学的に言うと大きな罠なんですよ。落とし穴。
へ
ー。誹謗中傷が良くないと思うんですけど、ちょっと例えますね。
うんうん。
日本で一番売れてるハンバーガーって、イメージつきます？まあ、有名なとこあるじゃないですか。めちゃくちゃ。
うんうん。はい。
全国どこにでも多分あるよね、みたいな。ドライブスルーもできますよ、みたいな。ありますね、
ハンバーガー。そうですね。よくありますよね。
絶対皆さん食べたことあると思うんですけど。
はい。
じゃあ、そこのハンバーガーって、一番美味しいですかって話です。って言ったら怒られちゃうけど。いや、美味しいですよ。僕も食べますから。もちろん食べたくなるときあるから。だけど、ハンバーガーの中で一番うまいかって言ったらちょっと微妙ですよね、それね。
ああ、またちょっと違ってきますよね、話は。
違いますよね。はい、それから、世間一般で言われてて、ちょっと高いコーヒー屋さんってあるじゃないですか。全国的に。
はい。
これも中でも飲めるし、ドライブスルーでも買えるよ、みたいな。
うんうん。
なんか400円、500円は普通みたいなコーヒー屋さんある、うん。じゃあ、味はダントツにうまいんですかね、そのコーヒーは。俺がだから関係者にして怒らないのか。
本当ですね、なんかね。
あれもありますよね。お店に行って食べることもできますけど、気軽に注文できるピザ屋さんってあるじゃないですか。
ああ、はい。
まあ、好きな人はよく注文するんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
そのピザ食べて感動したことあるかなって話です。これは世界一のピザだなんて、 怒られるよね、これもね。
まあね、でもなんかちょっと違いますよね。うん、
でもフォローするわけじゃないけど、ハンバーガーだってコーヒーだってそのピザだって、まずくて食えなかったら絶対頼まないし、お客さん行かないですよ。
うんうん。
だから、日本で一番うまいかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、みんなが食べてて人気があって、じゃあ気軽にそこ行こうかっていうお店ばっかじゃないですか、うん、そういうところって。
本当ですね。
うん、じゃあなんで一番美味しいんじゃないのに売れてるかって話ですよ。
お
ー。クレームでそうですね、これ。まあいいんですけど。
まあ、でもね、事実、皆さん想像もつくはずですし、実際そうそう、本当によく売れてるし、なんだけど、じゃあ、すごく感動的なのかとか、味がどうなのかとかって言われると、別にナンバーワンだからって、味がナンバーワンだから売れてますっていうことではないですもんね、不思議と。
ないですよね。
多分、はい。
くれぐれもそこのお店屋さんのことを僕は文句言ってるわけじゃないですよ。じゃあなんで売ってるのかって言えば、例えばわかりやすいから、あそこにできた、ここにできた、何時までやってる、値段もいくらってのはよくわかるじゃないですか。
わかりますね。
うん。それから、食べたいものが、こう、ぎゅっと濃縮されたメニューに載ってるから、要するに僕たちが食べたいって思うものをメニューにしてるんですよね。
もう名前が出てきますもんね。
そう、出てくるでしょ？
はい。
そこ行くならあれ食べたいって出てくるでしょ、パッと。
うん。今の季節ならとか、あ、いくらだなとか、何時に行けばこれだなとか。
要は、伝え方がうまいんですよ。
ああ。
減らせ方がうまいって言うんですか？
はい、はい。
あのね、ちょっとここ話外れちゃうけど、これはこういう名刺出してもいいと思います。事実だから。あの、昔、マクドナルドが、まあ、いろんなことがあって、数字が下がった時に、
うんうん。
お客にアンケートを取ったんですって。
はい。
どういうハンバーガー食べたいですかって言ったら、お客さんはこういうことを言ったそうです。もっとヘルシーなハンバーガーを食べたい。まあ、お世辞にもあんまりヘルシーとは言えないですよね。普段あるハンバーガー。
うんうん、
そうかって言って、そのマーケティング部が、そうだ、ヘルシーなハンバーグを出そうって言って、開発して、野菜たっぷりのなんかサラダバーガーとかなんだかって名前で出したらしいんですよ。ハムさん覚えてないでしょ、サラダバーガー。
いや、全然。はい。
全く売れなかったんです。
いや、売れなさそうですよね。
うん。だから、あの、お客さんはいろんなこと言うのは事実で、僕もお客さんの声を、あの、よく聞いた方がいいですよって言うんだけど、
うんうん。
お客さんが欲しいもの、食べたいものと、理想を言ってることと全然違うよねって話です。
ああ。
きっとあの、皆さんのお店に、お客さんにどうし、なんかして欲しいこととか、なんかこういうのがあったらいいなっていうのないですかって言ったら、髪の毛がこんななって、あんななって、そんななって、しかも1000円とか2000円で安いやつって多分言うと思うんですよ。そうなるなら5万でも6万でも払ってもいいよなんて言う人いないと思うんですよ。
うんうん。
またそれをまともに受けちゃって、じゃあ1000円か2000円でそういうのを考えなきゃって思ったら、単価下げちゃうわけじゃないですか。
はい。
だからそれが売れるかどうか、儲かるかどうか、別問題ですよね、変な話。
ああ、そうですね。
だから、お客さんが求めてるもの、本当に買ってくれるもの、売れてるものっていうのは、怒られそうだな。美容師が思う、そのメニューの中身のその良さっていうんですか？
はいはい。
それが100点とか150点取れてるとかそういうことよりも、
うんうん。
わかりやすくて安心っていうところを選ぼうとするんですよ、人の心理って。
ああ。
これ何でもそうだと思う。なんかわかんないものを聞いた時に、はい、これいいよって勧められた時に、
はい。
興味がないとかわからないと、はぁ、あ、はぁはぁと聞くと思うんですよ、人の話だから。
うん。
じゃあ買いましょうか、それ食べましょうかったら、いやって思いませんかね、一瞬。いや、いつもの店のみたいな、いつもの店
あ、そうね。
そうでしょ、
はい。
ちょっとわかりやすかったら、ナオミさん、今度のヴィトンの財布すごい、僕ヴィトンのファンじゃないですけど、ヴィトンの財布すごいよって、あ、ヴィトンのって言われるとなんかいいもののような気になるじゃないですか。安心感があるというか。
うんうん。
聞いたこともないようなブランドの財布で30万って言われた。いや、私やめとくわって思いませんか？
思いますね。
そうですよね。
はいはい。
じゃあこれ、サロンで言ったらどういうことかっていうと、
はい。
一番安心して手軽な店を選ぶ傾向にあるってこと。
へえ。
でもね、これこと日本語って難しいんですけど、じゃあサロンにとっての手軽なサロンってどういうところかってことになるじゃないですか。
うんうん。
いや、うちは手軽じゃないよ。手軽なんて言われたら嫌だよみたいな。うちはもうちょっと高品質のお店なんだとか、高級店なんだって、こういう人もいるかもしれないけど、うんうん、
はい。
サロンで言う、この日本語難しいのは、手軽っていうのは、いつも行き慣れてるあなたの店ってことです。
うんうん。
安心感あるじゃないですかね。
そうね、そうですね。はい。う
ん、である意味、その言葉も選び難しいけど、手軽でもあるじゃないですか。いつも行ってるとこだから、気づかなくても行けるし、みたいな、うんうん。
はい。
そんないい状況が揃ってるのに、なんであなたが一生懸命頑張って選んだメニュー、商品が売れていかないのかっていうのは、うんうん、さっき話した外食のお店と全く同じなんですよ。お客さんが求めているのは100点満点の味じゃないんですよ。
ああ、はいはいはい。
もう最高に素晴らしい技術じゃないんですよ、求めてるの
は。ああ、確かになんか、あの、そこそこ美味しい、食べやすい、あれを、ハンバーガーを買いたかったりするんですもんね。
そうなんです。
そうそう。
ピザどうでもいいっていうことを僕言いたいわけじゃないんですよ。本当そういうわけじゃないけど、うん、だってお客さんが1ミリのカットの違いなんか分かるわけないもん。
うんうん。
僕らは分かるかもしれないけど、
はい。
この人、前のカットした人に失敗してんじゃんって思うことは多々あるけど、だけど分かんないですよね、お客さんには。
全然、はい。
もうちょっと具体的に言うと、髪質改善って言葉がよくまだまだ流行ってるけど、
うんうん。
髪質改善とかすごくいいカラーですっていう技術も、まあ、伝わってなきゃ他店と同じってことですよね。
ああ。
他店と同じなら高いものは選ばないです。
そうですね、
うん。だからこそ一番大切にしなきゃいけない、重要にしなきゃいけないのは、良さを見せるとか、良さをアピールするより、とにかく違いを伝えることですよ。
違い。
例えば、既存客、いつも来てくれるお客さんに新しいトリートメント、宿毛矯正でもカラーでも何でもいいですよ。もし入れたとして紹介するときには、今までのカラーとここが違うんですってことですよ。
ああ、はははは。
今までのトリートメントよりここがすごくいいんですよ。今までのトリートメントとここが違うんですっていうことを教えてあげると。
へえ。
そこが一番のポイントです。
あ、そうなんだ。ここがいいんですよって言い方じゃなくて、うん、ここがこういうふうに違いますよっていうだけでいいんですね。
そう。
違いを言う。
そう。実際ね、うん、今3つぐらい例あげますけど、
はい。
例えばですよ、そのトリートメントとか矯正とかカラーとかパーマでも何でもいい、スカットでもいいですけど、良さを言うよりも、例えば、乾かすだけですぐまとまるとか、ブローはいりませんとか。
はいはい。
朝5分、時短が可能ですよ。
ああ、
忙しい。忙しいママには大人気。
ああ。
朝5分寝坊できますよ。
嬉しい。
うん。これね、ちなみにこの朝5分、時短ができますとか、忙しいママに大人気とか、5分寝坊できるっていうのは、うちの店で動画にしたんですよ。
はい。
あ、動画ってもそんなカメラマンに雇った動画じゃないか。さもない動画ですよ。で、これを流したんですよ、お店で。
うん、うん。
ちょっと前の話だから、もう知ってる人いるかもしれないけど、当時売り値が1200円の商品があったんですね。
うん、うん。
安い商品ですけど。それがその動画を流したらどうなったかっつったら、これはディーラーさんも驚いてたんですけど、3ヶ月で796本出たんですよ。
796本？
うん。これちょっと単価が低いから、その金額的にはびっくりしないかもしれないけど、でも単純に かければわかるじゃないですか。
800。
約800本売れて1000円だとしたって80万でしょ。
すごい。
単品商品ですよ。で、その時って、動画で訴えたのが、こんなことか、ちょっと裏覚えだけど、女はみんな忙しいっていうタイトルなの。
うん。よくわかってくれて、もうそれだけで嬉しい。
女はみんな忙しい。朝起きて、メイクして、ご飯作って、何してかにして、もう嫌になる、みたいな。
はい、そうそうそう。
1分、1分1秒が、もうなんか、なんだっけな、なんか、そのようなこと書いたんですよね。で、しかも動画だけど喋ってなくて、字幕で流したんですよ。
はい。
で、だけど、5分遅刻できるようになった。それは何かって言ったら、あるもの、これをつけたから、みたいな。商品名とか値段一切出してないんですよ、これ。そう。で、最後に、この、なんだっけ、その、ホームケア剤なんですけど、
うん。
これは1本税別で1200円です、みたいな。お気軽にスタッフどうぞ、みたいな。
は
ぁ。で、そんだけ売れたのがね、全員が買ってったからじゃなくて、まとめ買いするんですよ。うちの娘にもとか、お母さんにもとか。
ああ。
あるいは自分が、容量もちょっと小さかったんでね。
うんうん。
で、二つ買ってくるとか。ディーラーさんもちょっとびっくりみたいな。要するに、なんていうの、美味しいとかいいとか、髪にいいって訴えるよりも、それを、そのメニューとか商品を使うことによって自分がどう変わっていくかっていうか、一番わかりやすいですよね、これ。
はい。
そういうことを伝えましょうねって伝えると欲しくなりますよってお客さんが。
すごい。すごい。感動しました。もう何その朝の1分1秒を一生懸命頑張ってる女性の心を虜にしてるんですよ。
うん、
っていうことですね。
そうだと思います。そう思って作りました。
感動しました。すごい。
なんかね、商品は別に適当なもんじゃないですよ。ちゃんとメーカー品のいいものですよ。
はい。
いいものなんだけど、それがここがいいんだとか、こうだ、ああだっていうよりも、そっちの方がいいよねって、試してみようってやってみたらバカ売れしました。
そういうことなんだ。伝え方って。
そうなんです。
これ神回ですね。いいんですか実際のこんな、セールスポイントを教えちゃって。
っていうか、全然話がいますけど、直美さんの口でなんか笑顔になってんのって初めてみたいな気がする。
本当ですか
直美さんの女心掴んだんですかね、今
も。はい。もう、女性を本当になんか大事に、よく見てくれてるんだなとか、気持ち分かってくれるんだなっていうことを、美容師さんが分かってくれるんだっていうのは嬉しいんですよ、多分。
やっぱそう、だからでも受けたのかもしれない。
そう、本当に、そうとかって偉そうなんですけど。
でもこれね、自慢になっちゃいますけど、これがそんだけ受けたもんって、はい、
うん。
ディーラーからメーカーに話が行って、
うん、うん。
田舎のサロンが3ヶ月で794本とか売ったっつって、そのメーカーの代理店会議っていうのがあるんですよ。メーカー上場してるメーカーだから、全国にディーラーと取引してるわけじゃないですか。
うんうん。
ね、お台場のね、日光ホテルかな、そのディーラーさん、取引先のディーラーさんを30何社集めて、
はい、
いろんな、こう、代理店会議だから、こうやったらいいよ、こうやったらいいよ、こういうのが売れてるよ、みたいな話をしたんですよ。
うん、うん。
僕そこで10分話しました
か。すごい。
こうやったら売れましたよみたいな。
それはコンサル料はいただけたんですか。
いや、フロントエンドだからこれで僕は未来が開けるって思いましたから、多少いただきましたよ。多少はちゃんといただきましたけど、いただきのそんなびっくりすることはいただかなかったです。
すごいな、さすが佐藤さん。
いえいえ、だからもう本当伝え方です。伝え方、見せ方、これを意識しましょう。
はい。
はい。
いやー、すごい勉強になりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。